現在の日時は2018年3月11日の日曜日、時間は18時28分頃でございます。シネマクティフのポッドキャスト特別配信ということで、私は2代目カリスマ司会者ペップでございます。
マコチンです。
いよいよね、
はい、
新メンバーが、
うん、
はい、ここに加わるということで、
はい
はい、早速ご紹介したいと思います。新メンバーの薬師丸さんです。
はい、薬師丸です。
イエーイ、
よろしくお願いします
まあ、あのシネマアクティフという存在は、
はい、
薬師丸さんは知ってくれてはいた。
知ってました、はい。
ああ、そうなんですね。
インスタをずっと見てて。
おお、なるほど、はい。加わるってこう決まる前に、
はいはい、
どんなもんなんやろみたいな感じで、はい、様子見で聞いてたとか思うんですけど、
はい、
どんな感じ、印象でした？
いや、すごい皆さんのこの個性の際立ったあゆみさんのやつ、すごく熱量が高くて。
ああ、そうですね、
はい。入る前にちょっとこの後を引き継げるのかっていう心配がすごくあって。
ああ
。はい。こんなに喋れるかな、こんなにガンガンいけるかなって感じで。
なるほど、ね。
なかなか、はい。
はいはいはい。
足踏みしてたんですけど。
うんうんうん。
せっかくなんでと思って、はい。参加させてもらえるようになりました。
薬師丸さんは、まあ、はい、映画ももちろんお好きだと思うんですけど、
はい、
映画以外にも、こう、活動されてることあるんですよね。
はい、たまにそうですね、DJ として、DJ 薬師丸っていう名前で、歌謡曲が好きなので、
うん、
歌謡曲の7インチを集めていて、それをかけさせてもらってます。
なるほど、はい。これね、まこちんは、
はい、
その辺の、シーンに詳しいかどうかっていうのを僕知らないんですけど、
あ、僕がですか？
そうです、そうです。
詳しくないんですけど。
詳しくない。
ぶっちゃけ。
うん、
でも薬師丸さんのことは実はすでに知ってまして、
うん。
びっくりするんですけど、シネマクティフのツイッターのフォロワーと、
うん、
薬師丸さんのアカウントのフォロワーほぼ同じ人数です。
うん、おー、そうなんですね。
っていうかむしろちょっと負けてるから。
負けてるぐらい。ほうほうほうほう。
年齢をね、言ってなかったんですけど。
年齢言いますか？
全然大丈夫です。はい。
年齢。
今22です。
若い。
そうなんですよ。
若い。
ここっすよね。
若いなぁ。
まこちんよりも、
まだ若い。
まだ若くて、大学卒業されて
したかったんですけど、秋まで。
ああ、そうなんですか？
はい。春から5回生で。
ち
ょっとだけ。
就職は？
就職もう一回やります。就活もう一回して。
あらららららら。
前ね。
そうなんですよ。
そうなんや、
はい。3人でミーティングした時は。
はいはいはい。
まだそう、決まってて。
決まってましたよね。
決まってます。あ、就職先は決まってて、
うん、
卒業できるかどうかをもうすぐ分かるみたいな感じになって、
うん、結局
できんくて。
いやいや、そうなんや。
そうですよ、
ね。
まあまあ、あと半年女子大生として活動できるから。
なんか、
なるほど。
まあ、はい。いいかなと思ってます、
ね。いやいや、でもね、普通は、まあ就職決まってたら、まあまあ、下駄履かしてもらえるじゃないですか。
そうですね。
うん。
卒論だけなんですけど、卒論出したら、うん、まあちょっとこれではあかん。
ええー、
もっと書けるから、みたいな。
厳しいな。相当出来悪かったね。
いや、
相当だったね。
そうか。じゃあ、半年間は、女子大生ポッドキャスターとして。
ね、はい、そういう感じでお願いします。
あ、そうか、半年。ね、
以上、はい。前期だけなんで。
あはは。
で、前期
で。卒業できればですけど。
卒論か書き換えて、はい、それが OK やったら。
OK やったら、春、秋から就職しようと思ってます。
なるほどね。
はい、
これ、半年じゃ済まないパターンもありますからね。
いやいやいや、まあ演技でもない。
頑張らないと。私も頑張りしたいので、頑張ります。はい。
うん、まあまあ、そういうことで、
はい。
そういうとこもいいっすね、なんか。
なんかね。
うん、なんか好きやわ。
個性がね、際立ってていいと思いますけど。
はい、
だからね、まあ、そのさっきね、
はい、
DJ の話をしてたじゃないですか、シーンしてますかみたいな話してますけど、はい、結構ね、やっぱ DJ シーンに詳しい人は、
うん、
まあ、薬師丸さんの名前を知らない人はいないぐらいの感じで、皆さんよくご存知なんですよ。
そうなんですかね。
で、DJ のシーンでも、すごい、メジャーな方ね、
たくさん。恥ずかしい
です。いやいやいや、DJ のシーンでも、メジャーな方結構いらっしゃるんですけど、
はい、
その方々も、薬師丸さんのことはご存知っていうことで、
そ
ら、シネマクティフのフォロワーの数が、薬師丸さんのフォロワーの数に負けてんのは、まあ当然といえば当然なんですよ。
いやいや、とんでもないです。
なので、まあ非常に力強いね、
はい、
新メンバーが、まあ加わってくれたなと、
いやいや、
いうことなんで。
大型新人。
大型新人ですよ。
ね、
まあ野球で言うたら清宮みたいなもんですわ。
ああ、それ全然わからない。
わからへんのか。
僕なんすか、じゃあ。 僕は、
でも野球で例えても分からへんでしょ。何やったら分かります？
いや、野球でいい
ん
ですよ。
あ、野球でいいんですか。
はい。
野球で言うたらそうやな、俊介ぐらいかな。
俊介。清宮と俊介は結構あれなんですか、はい、バチバチ言わして
ない。バチバチ言わしてないです。清宮は高校出たばっかりですよ。
あ、
大型新人ですよ。
大型新人、
はい、
もう何球団も取り合って、で日本ハムに決まったんですけど、俊介っていうのは阪神タイガースの選手で、まあ、結構、まあ、もうベテランなんですけど、
ベテランなんですね。
まあまあ、30ぐらいかなのベテランなんですけど、去年やっとええ感じになってきたんです。
それかなりうまく例えて、
そうでしょ。これね、あの俊介を知ってる人やったら、はい、ああなるほどねっていう風になってると 思う。そうそうそう、
ありがとうございます。
それまでは、はい、こう在籍はしてるけど、いまいち当てならんなっていうような感じの選手だった
けど、まあこれから、
これからね、去年ぐらいからだいぶちょっと、おこれいけんちゃうかみたいな。
あ、それはありがたいですね。
まあ、そんな、新メンバーの薬師丸さんに加えてですね、はい、今日は実は冒頭からごそごそ音がしてたかと思うんですけど、LINE 通話をつないでおりまして、
はい、
もうこれはもう発表してましたけど、イラスト担当のケンさん、今回はちょっと収録に参加していただくということで、ケンさんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すいません。
イェーイ。ね、多分、音声的には多分聞こえてると思うんで、はい、まあ、普通に喋ってもらったらいいかなと思うんですけど、
はい。
ケンさんも、シネマクティフの、ポッドキャストっていうのは、聞いてくれてはったんですか？
そうですね、存在は知ってて、もともとツイシネの方で、ペプさんたちのことを知ってたので、
はいはい、
共通の知り合いとかが、ポッドキャストシーンに、いたので、
牛田さんとかね。
それで、まあ、ツイッター経由とかで、知っていたんですけど、
はいはい。
で、聞き始めたのは、本当に加入する前にちょっと聞いてて、
うんうん、
で、こういう機会があるっていうので、そんなに、正直そんなに聞いてなかったところで、でもいい機会だからと思って、こういうのをやってみたいと思っていたので、
ああ、ほんまですか。
それで、ポッドキャストとかを、聞かせてもらって、
うん、
コンタクト最初に取らせてもらって、みたいな流れですね。
ああ、ほんまですか。うん、どうですか、その、聞いてみて。まあ、ツイシネの方は聞いてもらってたと思うんですけど、まあ、シネマクティフの方は、今回の募集にあたり、まあ、ちょこちょこ聞いてもらって、どんな印象ですか？
そうですね。でも、ネタバレがなしで語るっていうポッドキャストが、意外となくて、
うん、
それが一番なんか、こう、ありがたかったですね。
あ、ほんまですか？
やっぱり。
確かにね、他のポッドキャストさん、まあ、基本ネタバレ、まあ、ガンガンやられるとこはほとんどなんですよね。
うん、うん。
というのは、そのターゲットがやっぱ見てる方向が違ってて、
うん、
その、僕らは映画を好きな人に対して向けてるのもそうなんですけど、
うん、
これから映画を好きになってもらいたいというところにも向けて、なんていうんですか、ベクトルを合わせてるじゃないですか。
そうですね。
だから、ネタバレなしっていうのは基本的にはやっぱり外せないところではあるんですよね。うん、まあもちろん作品によってはどうしてもそこに言及せなあかんようなこともあるんですけど、
はい、
まあ極力それはないような形でやってるっていうのはまあそこなんですよね。
そう
ですね。そうですね。だからやっぱ間口が広いポッドキャストだなっていう印象がすごく、強かったですね。
それはもうまさに僕らが狙ってることではあるので。
すごい今いい感じ、キャッチーでしたね、しかも。
そう。
間口の広いポッドキャスト。
そうですね。
いいですね。
いいですね、
はい。
まさにそれはほんまに狙っていたところなんで。で、実際にね、もうイラストをまあ数点こう書いていただいたり、シネタとかもまあ、生み出していただいたりとかですね。
はいはい。
してもらってますけど、実際やってみてどうです？
そうですね。まあ、イラストの方向性として、自分が今までやってこなかった部分というか、
うんうん
うん、苦手というよりは、やってないアプローチの方でやってみたので、う
ん、はいはいはい。
まあ、最初、キャラデザとか、やっぱ一からやるのって結構楽しいですけど、で、なんか、やっぱ、楽しみながらやらせてもらってる感じです。
ほんまですか？はい、ありがたいですね。はい、まあ、やっぱりね、なんやかんや言うても、僕らが、こう楽しくなかったら、
うん、
聞いてる方も全然楽しくないと思うんですよ。なので、ケンさんにももちろんどんどん楽しんでもらって、
はい、
どんどん書いていってもらいたいなと思いますんでね。うん、とりあえずは、この、4名で、シネマクティフ、また新たなスタートということになるんですけど、
うん、
もう薬師丸さんには、
はい、
メンバーとして加わっていただくということで、
はい、
コーナーを持ってもらうということになるんですね。
はい、
新コーナーも考えてきてくれてますか？
はい、考えました。
はい。 じゃあ新コーナーどうでしょう。コーナー名から発表をお願いできますか。
はい、コーナー名からいます、
はい、
新コーナーは薬師丸のワクワク旧作ランド。
おお、はい、ワクワク動物ランドに引っ掛けた。
そうです、ありがとうございます。
それ僕分からなかったんですよ。
マコジさんが先分かってくれな
くて。あ、分からないですか、はい、分からなかったランド。ケンさん分かりますか、ワクワク動物ランド。
あ、僕もピンとこなかった。
あ、そうなん
すいません。
ただそら、そらジェネレーションギャップですね。
そうですね、ジェネレーションギャップってあんたが一番若いですよ。
そうなん
です。ね、よう、逆によう知っとんなっていう話なんですけど。
いや、まあなんかこういろいろ候補をさ考えたんですけど、うんうん、なかなかいい感じの方が見つからなくて。
あー、なるほどね。
スネークマンションがすごく好きなので。
あー、いいですね。
その辺のパロディをしたかったんですけど、うんうんうん、なんかもうこれなんですかってちょっと分からなすぎるなとか思って。
シュールすぎます。
まあね、はい、確かに。
で、まあキャッチーなのに、はい、しようと思って。
あ、いいんじゃないですか。でも、はい、うん、初めて今ね、はい、僕らも聞きましたけど、
はい、
ワクワク動物ランドで、まあ、すごいあの人気があったその動物を取り上げるバラエティ番組があったんですよ。関口博さん司会で、はいはい、でむちゃくちゃ人気があったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうです、そうです、そうです。
それにあやかって、
うん、いや、いいと思いますよ。旧作をどんどんそうやってそのディグっていくっていうことですね。
そうですね、はい、ね、今映画館で見れる旧作を、
うんうんうん、
私のなんていうか、私すごい昭和80年代がすごく好きなので、
はいはい、
この平成生まれ昭和育ちの目線から紹介していければいいなと思ってます。
はい、面白いですね。
すごい面白そう。はい、
ペップさんがすごい笑顔でした今。
いや、すごい面白いと思います。
は
い、
映画館で、はい、うん、旧作ってなかなか見る機会がないと思うので。
そうなんですよね。は
い、それをぜひ、新作ももちろんたくさんあって、すごく私もどっちも見るんですけど、うん、旧作はやっぱり見れるチャンスは逃してほしくないので、
うんうんうんうん、
はい、
いいですね。
いろいろ見れるものを紹介していけたらなと思ってます。はい、
これ、ケンさんね、東京やと結構旧作ってこう、はい、たくさん見れる環境ってあるじゃないですか。
そうですね。
二番館も多いし、ね、まあ、神戸にももちろん二番館あるんですけど、ほんまに古いね、はい、作品とかはなかなかかかる機会がないので、
うん、
まあ、そういう意味では、はい、東京の劇場の情報ともこうリンクして話、
東京のね、はい、そうですね、
できる可能性もあるんで、うん、その辺もちょっと楽しみにしたいですよね。
はい。
昨日も東京行ってたんですけど、
そうなんですか。
はい。シネマベーラさんで、
おー、
シネマベーラ渋谷さんで、
出た。
昨日からピラニア軍団の、
おー、はい、
始まったので、
ピラニア軍団わかりますか、マゴチ。
すみません、わからないです。
ケンさん、ピラニア軍団わかりますか。
わかんない
です。あ、わからない。あ、
ジェネレーションギャップがちょっと。
そう。君が一番若い。
そうなんですよ。昨日ピラニア軍団、まあ、わかる方にしか言ってないんですけど、はいはいはいはい、トークイベントもあって、
そうなんや。そうそう、
西田隆さんが、あの、聞き手で、
はいはい、
野口さんとか、成瀬さん、立花さん、井上さんと、あと中島貞夫監督が、
へぇー、すごい。
もう、登壇した瞬間、私もめっちゃ泣いてしまって。本物だと思って。はい、すごく良かったです。
へ
ぇー。体験とか貴重な時間でした。
それでもあれでしょ、お客さん結構もう年配の方が
もちろん、はい、あの言うたらおじさまばっかりで、
ですよね、
ほぼほぼ、はい、女性もほぼほぼいなかったですね、
ぐらいですよね。、はい、多分ね、
室田秀夫さんの息子さんとかも来てらして、
おお、すごい、
はい、息子さんとお孫さんと登壇されてて、
へぇ
ー、たくぼんと室田さんのご子息がみたいな。
お
すごく、はい、感動しました。
ごめんなさいね、あの若い世代を完全に今置いてけぼりにしてるポッドキャストになってるんですけど、
はい、
これ喋ってるのは22歳ということなんで、はい、ちょっとご容赦いただきたいなと思うんですけど、
音で伝わらない
です
から
ね。そうですね。
そこがね。
そこが面白いです
け
どね。
面白いですけどね。
はい、うん。これは楽しみですね。
はい。日本全国のどんどん紹介していければ。
はい。
関西中心にいいんですけど。
そうですね。はい、もちろんね。
言えればいいなと思います。
はい。京阪神中心でご紹介をしていきたいと思いますので、
はい。ぜひとも。よろしくお願いします。
これはもう来月からスタート
ということで。来月、はい、そうですね。はい。
はい。お願いいたします。
はい。お願いします。
で、ここでね、ちょっとあの、お詫びをしておきたいんですけど、
はい。
現在ですね、我々シネマクティフは、ツイシネ&シネマクティフプレゼンツということで、ライムスター歌丸のサンデーシネマイン神戸、1週間後に控えた状況なんですよ。
はい。
で、本来は、本日、通常の収録をする予定だったんですが、まあ、1週間前でもですね、もう全然時間なくて。
うん。
なので、今回は、この特別配信を多分、前半と後半に分けて、配信することになると思うんですけど、はい、これを、配信して、まあ、今月は一応終わりにしたいというふうに思ってます。はい、で、まだ全然未配信の分がだいぶ残ってますんで、それをイベント終わりぐらいからまたちょっとずつ配信できたらと思ってるんですが、本来、まこちんのコーナー、映画の楽しみ方は自由だで募集をしていたテーマ、続編が見たい映画、日本映画編というのは、
はいはい、
これ来月にそのままスライドします。 来月の収録が4月の1日なので、4月の1日のお題として、続編が見たい映画、過去日本映画編をご紹介すると。これ、薬師丸さんも考えてきてください。
はい、わかりました。
で、ケンさんは、可能であれば、メールで参加していただけたらと思います。
はい、了解です。
はい。その、先ほど申し上げました、ライムスター歌丸のサンデーシネマイン神戸、ボリューム1、うん、こちらのチケットの状況並びにですね、もろもろちょっと今分かってる範囲でご紹介をしたいと思うんですけど、はい、なんとかありがたいことにですね、チケットは申し込みの段階ではもうすでに完売と、いうことになっております。
すごい、これはね、1週間前にってすごないですか。
いや、
すごい
ですね。僕はね、正直もっと早く完売するんちゃうかなぐらいの感じやったんで、
速乾行くかな言うてましたもんね。
そうなんですよ、速乾行かへんかなと思ってたんですけど、はい、まあ、やっぱなかなかね、速乾は難しかったんですが、ただ振り込みがまだの方っていうのがいらっしゃるんですよ、はい、でその分のキャンセルが若干数出ますんで、これは日にちを決めてまた発売します、その分だけ、
うん、
多分、まあ、2桁いかないぐらいの数にはなると思うんですが、これを発売をさせていただいて、まあ、すぐにこれ振り込んでいただくということが条件になるんですけど、それをもっておそらく完売、完全な完売になるかなというふうには思っております。もうすでに今現在買えない状況なんで、もう買えないんですかみたいなお話も、いただいたりしてます。
はあ、
なので、数量限定のチケットは、ま、すぐに完売するであろうということなんで、まあ、ほぼ完売目前というような状況ですね。
うん、
まあ、そんな状況がございまして、私がですね、まあ、広告等として、いろんなところにちょっと出させていただいたりしてるんです。はい、で、我々、ま、この自前のね、ポッドキャストはもちろん、その自分らでやってるんで、なんぼでもそら告知はできるんですけど、はい、よその媒体で告知するということになると、うん、まあ、なかなかこれは、いろんな人の尽力がないとできない。うん、ところなんですが、はい、まあ、ありがたいことに京都のコミュニティ FM 京都三条ラジオカフェというのがございまして、うん、こちらの木曜日の夜の9時から15分間の番組のマリオ&コトノという番組がございまして、こちらに先週の木曜日、それから今週の木曜日出させていただくということになりました、うん、はい、で先週はもうすでにもう放送も終わったんですけど、はい、今週の分はもう収録が終わってまして、
はい、
電話なんですけどね、15分、その琴乃さんと、マリオさんがその回お休みやったんで、琴乃さんと僕との二人喋りでやらせていただいてますんで、こちらの方もぜひちょっとチェックをしていただきたいなということなんですね。はい、コミュニティ FM って基本的にその地域、ローカルの FM 局なんで、全然ローカルにいないと本来は聞けないもんなんですけど、まあ今はね、便利な世の中になりまして、
はい、
アプリがございます。コミュニティ FM、はいはい、全国のコミュニティ FM を一手に聞けるようなアプリがあったりとか、
はい、
あとその京都三条ラジオカフェのオリジナルのアプリもあるんですよ。それを使えば全国どこでも聞くことが可能です。
すごい時代ですね。
いい時代ですよ。
時代ですね。
もう80年代からしたらもう考えられへんぐらいの進歩をしてるんですけど、こういう形でいろんな人にこう声を届けることができるというのは、ほんまにありがたいなっていうところなんですけど、
うん、
聞いていただけたらなと思います。
はい、
で、もう一つ、まあ、大阪のですね、
はい、
FM 局といえば、
はい、
薬師丸さん、どこですか
?802。
ですよね。
はい、ですね。
はい、私、
はい、
FM802 に出ます。
わー、すごい。
すごい。
すごい。
802デビュー。
802出ます。
すごい。
決まりました。これは、2018年の3月の14日ですから、今週の水曜日ですね。
そうですね。うん、
はい。の夜の7時から9時までやってますビートエキスポという番組がございます。
はい、
土井小牧さんが水曜日の DJ なんですが、
はい、
土井小牧さんね、
すごい、
なんですけど、これのオープニングでこんばんはゲストっていうコーナーがあるんですよ。
はい、
お
お、もう開始していきなりピンポンって鳴らして、
はい、
こんばんはって言って入っていって、こう話するっていうのがあるんです
よ。これですけど、
そうそうです。これを多分大体毎週の聞いてる動画大体5分ぐらいの尺なんですけど、
はいはいはい、
この登場時間で今回のこのライムスター歌丸のサンデーシネマイン神戸について、
はい、
PR をさせていただくと。
わー、おー、すごい、土井小牧さんと。
そうですよ、
共演、
共演ですよ。
すごいですね。
南森町にね、
はい、
乗り込むぞということでございます。802は初めてですね。FM605 っていうのはね、過去に何回か出たことあるんですけど、はい、
あ、そうなんだ。それは何で出たんですか。
すごい、
605ですよ。
ああ、 もう忘れてた。
もう忘れてるじゃん。605っていうのはね、何回か出たことあるんですけど、はい、802は初めてでございますので、はい。はい。これはもう、もちろん、全国、ラジコがあれば、うんうん、エリアフリーでも聞けますし、タイムフリーで聞くこともできますんで、
うん、
もうぜひとも、もちろん生でもね、聞いていただけたらな、というふうに思っておりますんで、よろしくお願いします。
はい。
まあ、802はなかなかね、もう出ようと思ってもなかなか出られないと思いますんで、
はい。
すごい。
まあ、本当に、これを機会にね、FM にも進出できたらなと。勝手に思ってますけども。まあまあ、そんなところでですね、はい、一応今回の、まず前半ですね、は新メンバーの紹介ということで、
はい、
薬師丸さんとそれからケンさんに、はい、ご登場いただきまして、一応これからね、この4名でシネマクティブスタートしていきますよ、ということなんで、まずはね、来週の3月18日のライムスター歌丸のサンデーシネマイン神戸ボリューム1、
はい、
こちらをですね、
はい、
成功させようというふうに、
はい、
現在思っております。ケンさんも来てくれるんですよね。
はい、行きます。
はい。なので、当日は4人、お客さんの前でもちょっとご挨拶をさせていただく時間も取りたいと思ってますので。
はい、
ということで、まずは、はい、特別配信の前半戦はここまでというふうにしたいと思います。
はい、
ケンさん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週お会いしましょう。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。